京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑。今日は月の1週目、京都市動物園の園長坂本秀夫さんにお越しいただいています。坂本園長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、あのツバメの話聞いてちょっとびっくりしたんですけれども、
はい、いいえ、ね、まあ、人がたくさんいるところで子育てをすることで、
はい、
まあ、ひなを安全に育てられるようにというのがツバメの戦略なので。
そうなんですね、はい、そりゃそうですよね。だって大切な子供ちょっとでも、ね、あの襲えなくても、ね、なんか野生の中で生活していくって大変なんですよね。
だから今ちょうど2回目だっておっしゃってましたけれども、
はい、
大体まあ2回とか3回繁殖するんですけれども。
そうなんですね、
まあ、大体12羽、まあ、6大体6個ずつ卵を産んで。
そんなに産むんですか。
そうなんです。で12羽ぐらい育て上げられたとしても、
はい、
次の年まで生き残れるのは1羽いるかいないかくらいの確率ですね。
うわー、大変だ。
そうなんです、ね、厳しいんですけども、
厳しい。
だけど他の動物の命を、まあ、それで支えてるわけでもあるわけなのでね。
そっか、はい、なんかね、あの必要なことではあるんでしょうけれども、そこだけツバメを主体に考えるとすごく切なくなりますよね。
そうですね、
ね、ということで今日は、はい、ツバメの話ではないんです。
あ、そうですね。
そうなんです、はい、今日はね、もっと大きな生き物の。
そうですね、
お話ですけれども、
はい、実はですね、
はい
はい、昨日ちょうど誕生日だった7月3日が誕生日なんですけれども、
はい、
ゴリラの、うん、西ゴリラの桃太郎のお話をしようと思ってやってきました。
あ、昨日誕生日だったんですね、はい、おめでとうございます。
あ、はい、まあそうですね、伝えておきます。
ありがとうございます。桃太郎さん、
はい、
はい、じゃあ今日は桃太郎さんのお話をたっぷりと聞かせていただきたいと思います、はい、お願いします。
ちょうどあの昨日で23歳になった桃太郎なんですけれども、もともとは上野動物園からやってきました、
うん、はい、
で、まだ桃太郎が生まれる前ですね、
1990
年代っていうのは、うん、なかなか日本でゴリラが繁殖うまくできなくて、まあ、このままではあの数がどんどん減ってしまうということもあって、
はい、
上野動物園にゴリラが住む森という施設を整備して、
はい、
でそこにまあ、日本いろんなところで飼育されている、まあ、若いメスゴリラたちを集めようっていうことになったんです。で、まあ、そういうことで、まあ、1997年に、
はい、
うちに当時いたあのゴリラのまだ若い元気が、
うん、
上野動物園に行くことになりました。
前回ね、元気さんのお話をね、はい、
あ、そうですね、そうですね、
ね、はい、
まさにその前回お話した元気があの上野動物園に行くわけなんですけれども、
うん、
まあ、1頭のオス、まあ、シルバーバック、背中が金色に輝いてる毛っていう意味でシルバーバックって呼ばれるんですけれども、
うん、
大人のオスと、はい、それから複数のメスで群れを作るのがゴリラの野生の村の一般的な形なので、
はい、
あのちょうどイギリスからですね、まあ、ビジュっていうオス個体を、うん、上野動物園が導入して、
はい、
でそのビジュと、日本国中から集まった若いメスたちのグループを作ったんです、
うんうん、なんかハーレムですね。
そうですね、まさに野生の群れと同じような群れを作りました、
はい、
でそこにも元気がいたんですけれども、
はい、
まあ、元気は残念ながら妊娠はしませんでしたけれども、もう一つ残念なのはビジュが、
うん、
あの亡くなってしまうということがあったんですけれども、そのビジュが亡くなった後にですね、
はい、
まあ、ビジュが亡くなったのは1999年なんですが、
うん、
その後にあの桃子が妊娠しているのが分かって、桃子というのは千葉市動物公園から上野動物園に移動した個体で、
はい、
で桃子が妊娠していることになって、
うん、
でそして生まれたのが実は桃太郎ということになります。
うん、
ですから元気はそのいずれ自分 の、うん、あの配偶者となる桃太郎のお父さんとは面識があることになります。
そっか、
はい、
なんか不思議なご縁ですね。
そうですね、
うん、はい、
でその桃太郎はお母さんが桃子がしっかりと大切に育て上げて、はい、まあ、無事に育っていくんですけれども、
はい、
まあ、少し残念なのはその父親がそばにいなかったというのが、まあ、 桃太郎にとってはあまり、ちょっとかわいそうな出来事だったかなとは思います。
うん、
ですが、桃子は大切に育てて、で実はね、5歳になった時から3年間は一旦千葉市動物公園に移動して、
は
い、でまた8歳で戻ってきて、
はい、
で10歳ぐらいになったらだいぶこう大人っぽくなってきて、背中も白く、銀色のシルバーバッグになってきたということもあって、はい、もうお母さんと別れて一人で暮らしていました。
へ
え。ちょうど、2010年ですね、
はい、
2010年の、10月18日に、当時元気が京都には一頭だけで暮らしていたんですけれども、そこに、はい、桃太郎が来園して、
はい、
でそこからが実はですね、まあまあ早くて、
うん、
少しお見合いをした後に一緒にしたら順調に同居ができて、
はい、
で実は元気それまで排卵が止まってたのがまた再開するようになり、
うん、
一生懸命猛アタックして、
はい、
で最初に交尾したのはもうその来た年の翌年ですねの1月です。ですから、最初はその父親の振る舞いを見て育ってない桃太郎なので、
はい、
交尾の仕方が分からなかったんですけれども、経験豊富な元気が、教えてあげるような感じで、交尾が成立して、それから回を重ねてだんだんオスらしくなってきて、で京都に来てなんと1年2ヶ月後にはですね、父親になります。
おめでとうございます。桃太郎さん、
桃太郎さんおめでとうございます。
残
念ながら源太郎 お母さんの父があんまり出なかったので、生まれてすぐに、人が、
はい、
人工保育をすることになるんですが、
はい、
10ヶ月半だけで、その後戻してるので、それからはもともとのお母さんの元気に育てられて育つわけですけども、
はい、
その場にも桃太郎は立ち会うんですが、最初はね触らせてもらえないんです。
それは元気さんが桃太郎さんに触らせないんですか？
そうです、見せてはあげるんですけども
見せてあげる。
手が触ろうとするとそのダメって、
あら
触らせない。
それはどうしてなんですか？
体格の差が大きいので、ちょっとでもね粗相があっては危ないということなんでしょうかね。赤ちゃん大事に育てていたので、だから桃太郎も、
はい、
ちょっと距離を置いてこうそっと見てる感じ
触りたいんだけどなって、
とっても触りたかっただろうと思うんですけどね我慢してました。
そうですか。
でそれでそうですね、1年2年経ってようやく少し触れるようになって、
はい、
でねちゃんとね姿勢を低くして、怖がらせないようにして、源太郎と遊んであげてるところがとても印象的でしたね。
じゃあお父さんの姿というものを桃太郎さんは知らないけれども、
そうですね、
でもそうやって自然の中でお父さんになっていこうとしてたんですね。
そうですね、ただね最初遊んでるところを見てると、子供を遊ばせてるっていうより自分も楽しんでる感じですね、
はい、可愛いですね。
そうですね
そっか。
で、そうこうするうちに実はゴリラ社の新しい施設ができて、そこに引っ越すんですけれども、でそこに引っ越した時にですね、しばらくねやっぱり環境に馴染むまでっていうのがあったんです。一旦ちょっとこう疎遠になってしまって、やや気難しい側面も見せていたようには思います。
そうなんですね、はい、それはやっぱりちょっとシビなんて言うんでしょう、ピリピリされてたんです ね、慣れない環境が。
けど引っ越して6ヶ月7ヶ月ぐらいして、急にまたね息子と、
はい、
奥さんの
元気さん、
元気さんと、
はい、
割と距離が縮まって、
うん、
それからだいぶいい感じになって、源太郎も、息子の源太郎ともよく遊ぶようになったんですよ。
よかったですね。そっか。じゃあもともと本来に桃太郎さんのそういう優しい性格がちゃんと戻ってきた感じなんですね。
だから、その桃太郎が父親を知らずに育ったっていうことと、それからあまりたくさんのゴリラたちと社会的な交渉をする機会が少なかったっていうこともあって、ややコミュニケーション能力に欠ける部分があってですね、ちょっと子供っ 行動が子供っぽかったり、うん、怒り方も子供っぽかったり
例えば
そうですね、結構しょうもないことで、まあはい、その、まあ、例えば美味しいものとかですね、
はい、
が、子供たちが食べてるちょっと気に食わないみたいで、まあ、そこは大人だろうっていうところがあまり見受けられなくて
、
まあ、怒って威嚇をするようなこともあったりしたんですけども
独り占めしちゃうんですね。
そう自分より美味しいものを食べているのがちょっと面白くないみたいで、
まあ
まあ、自分に正直っちゃ正直なんですけれども、あまり父親らしくないのかなっていうふうには思ったりする場面もありました。
でもなんかそういうところもなんか飼育員さんからしたら愛おしいところなのかもしれませんね。
そうですね、施設が変わって高いところに登れるようになってもう筋肉のつき方もだいぶ変わりましたし、はい、もう筋肉もりもりで、
そうですよね、
背中も綺麗なシルバーバック銀色の毛に輝いてるんですけれども、
は
い、
うん、
まあ、同時にギャップ感もあって、ええ、実はまあまあのビビリです
前、長尾さんからもお聞きしたんですけど、
ね、
カマキリが怖い、はいはい、
そうなんですよカマキリが扉の出入り口のところにいると入ってこれない、
はい、怖いらしい。あんなに大きな体していて。
そうなんです。で、まあ、新しいものとか、
ええ、
見たことがない人もちょっと苦手です。警戒をしますね。
そうなんですね。
だからまあそういうなんていうんですかね、まあ、うん、ちょっとこうビビリなところがあったりとか、
うんうんうん、
でまあのんびりと平和に過ごすのが大好きなので、
はい、
だからその家族の中で喧嘩が起こったりすると、
ええ、
中に割って入ろうって怒りに行くんですけどね、
まあ、いいお父さん
なんです。時々喧嘩じゃないのに、はい、うん、怒って割って入るので子供たちもちょっときょとんってするときが、まあ、泣きにしまら
ないそこがちょっとお茶目なところですね。
そうですね。
そっか、
だからまあそういうそのいろんな一面があって、
はい、
まあ、担当者もですね、うん、その姿だけではなくて、その内面のギャップ感だとか、
うんうん、
まあ、優しいところだったりとか、そういうところが魅力的だというふうには言ってくれているところです。
そうなんですね、はい、あとたまにフェイスブックとかでね拝見していると、はいはい、桃太郎さんよくなんか布をお尻に引いてますよね。
そうなんですよ、実はねとっても綺麗好きなんですよね。だから砂が足の裏につくとか、
はいはい、
体につくっていうのがちょっと嫌みたいです。
じゃあなんて言うんですか、もうお家の中でしか生活できないじゃないですか。
ま、とはいえ、まあ、彼が生まれ育ったのも下は土のグラウンドなんですけれども、
はい、
なぜか、
うん、
その歩く時もですね、丸太の上とか、
まあ、
コンクリートの上を多用してですね、
ま
あ、しょうがなく砂の上歩いてる感じだからこう休息する座ったりとか寝転んだりする時は、
はい、
毛布を広げて、
はい、
それがねシワができないように綺麗に広げるんです。
几帳面なんですね。
そうなんです。
すごいですね。
でその上で寝転んだりとか、
はあ、
座ったりでリラックスしてますね。
じゃあ他の息子さんたち、源太郎や金太郎くんもそうやって座るんですか。
そのね、砂がつくのが嫌いってことはないです。
子供たちは
普通に砂の上を走り回って遊んでますし、
はい、
別に敷物がなくてゴロゴロすることも多々あるんですけども、とはいえですね、やっぱりお父さんは憧れの的なので、はい、
うん、
お父さんの真似がしたいんですよね。
シルバーバックのお父さんの、
その2頭の息子たちも、
はい、
まあ、麻袋とか毛布を引いて座るんですけども、
はい、
そんなに綺麗にはしかないこれでくちゃくちゃっとなった上に座ってて、
うん、
まあ、そこからはみ出ようがはみ出まいがあんまり関わりはなくてまあ、お父さんと同じようなことがしたいみたいな。
なるほど、同じ真似をすることに意義があるんですね。
あ、そうですね、
そうか、じゃあ2人の子供たちはお父さんがどうしてそれを弾いてるかということはあまり関係ない。
関係ないですね、まあ、父親がしていることなので、まあ、そうやって父親の振る舞いとかを見ながら育っていくんだと思うんですけどもね、そういう意味ではその父親を知らない美人も生まれる前に亡くなっちゃったので、
はい、
まあ、桃太郎が若干気の毒なところはあるんですけれども、
うん、
けどもそう分からない知らない中でも、うんうん、彼なりに一生懸命考えて、頑張って、
はい、
時々その空気感が読めない感じになったりはするんですけれども
、はい、
頑張ってる姿がなかなか愛おしい感じですかね。
ねえ、でもね、
うん、
ちょっとその姿もぜひ見に行っていただきたいですね。
そうですね、はいはい、
そう23歳ということで、はい、まだもう少しお父さんとしては第3子を
そうですね、できれば第3子、
ねねはい、そっか、でもそれはそれでちょっとね楽しみか、ね、
そうですね、まあ、確実に本人の努力によって父親らしく、うんうん、成長しているのは間違いないと思います。
おお、すごいな、はい、桃太郎さん頑張ってほしいですね、はい、いやちょっとそういうお話を聞いた上で見ているときっと桃太郎さんの人柄、ゴリラ柄が、ね、分かっていいかもしれませんね、
はい、意外な一面が見えたりします。
はい、楽しみにまた見に行っていただきましょう。そして今日はイベントはどんなお話を、はい、
そうですね、はい、講演会をちょっと2つご紹介したくて、
はい、
8月の、まず6日の方から紹介しましょうかね、
はい、お願いします。
8月の6日に、はい、世界象の日というのが、まあ、を記念してですね、講演会をやるんですけれども、まあ、ボルネオ保全トラストジャパンと言いまして、
はい、
ボルネオを舞台に野生動物の保全に取り組んでいる NPO さんが日本にあるんですけれども、そこの理事をしている、
はい、
実は同級生というか同じ年なんですけども、はい、旭山動物園の園長の坂東さんに、動物園に来てもらう、京都市に来てもらって、
はい、
講演会を予定しています。
お、楽しみで、
ちょっと先なんですが、はい、ちょうど申し込みが今日からなんですよ。
あ、もうじゃあもう今すぐでも申し込んでいただける。
そうですね、
はい、
詳しくはまたホームページをご覧いただいたらありがたいんですけれども、
はい、
60名で申し込み先着順で、ちょうど今日、9時から始まった受付が始まったばかりです、
はい、
ホームページに見ていただくと、参加申し込みのフォームがあったり、うんうん、あるいはファックスでの申し込みの方法だったりが記載してありますので、
はい、
ぜひそちらの方をご覧いただけたらと思います。
はい、でこちらは定員になり次第終了ですので、
ね、そうですね、
早めにお願いしたいですね。
はい、
はい、
でもう一つはですね、
はい、
山科鳥類研究所と実は京都市動物園連携していまして、
はい、
その8月6日の前日、8月5日の土曜日に、
はい、
山科鳥類研究所 の、
はい、
研究者の方に来ていただいて、
はい、
沢雄介さんという方なんですけれども、
はい、
鳥の渡りを追って研究者の苦悩と挑戦という演題で、
はい、
やはりお話をしていただきます。で1時半から2時半というのは、先ほど、坂東さんの話のところで言い忘れましたけど時間帯は一緒なんですけれども、
同じですね、はいはい、
でこちらは事前の申し込みは必要ありませんので。
あ、そうなんですか、
はい、動物園にお越しいただいて、
うん、
この時刻にレクチャールームの方にお越しいただいたら、
はい、
1時10分ぐらいから入れるようになってますので、
はい、
ぜひぜひこちらの方も面白い話が聞けると思うのでお越しいただけたらと思います、う
ん、はい、これもしもいっぱいになったら外からでも聞けるんですか。
いや、あんまりいっぱいになることは想定はしてないんですけど、まあ、
はい、広いですもんね。
60人ぐらいは普通に入れますし、
うん、はい、
まあ、ちょっと立ち見になったりすることはあるかもしれませんけれども、
うん、
まあ、早めにお越しいただいたら、
はい、はい、ね、もう夏休みですからね、子どもたちにぜひいろんな生き物の生態とか、ね、
はい、
行動を見て聞いてしてもらいたいですね、
はい、
はい、ということで今日もあっという間のお時間となってしまいました、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は京都市動物園園長坂本秀房さんにお越しいただいてお話聞いてまいりました。坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。